Мо ж мош.
Селям дуня.
Привет, мир.
Ахой, Света.
Алло, Вейво.
Алло, Вейво. Алло, Вейво.
Мо ж мош.
Здраво, Света.
Мархабан билана. Мархабан билана.
Мо ж мош.
Тере мой.
Алло, Вейт.
Привет, мир.
Йобусео, Сеге.
もしも
ー
し、
もしも
ー
し、
もしもし
世界、
もしもーし、
もしも
ー
し、
こんにちは。
はい、じゃあ、もしもし世界第3回ということで、佐久間由美子です。
はい、エリです。
はあ、ため息ついちゃったよ。第3回かだよ。
ため息ついちゃった。
うん、
どうしました。
はい、あのね、今ね、あのアメリカは山火事が結構すごいんですけど。
いやー、本当だね。もう胸が痛いよ、毎日。
で、山火事シーズンなんだよね。
そうだね。
うん。で、あと2ヶ月ぐらい続くんだって。もうそれだけでも結構胸が痛いんだけどさ、今朝、ツイッターすぐ開けたら、あの、この山火事はアンティーファが放火してるっていうニュースをね、うん、垂れ流している人がいてね、
うん、
あの国旗のついたアイコンの人ね、
うん、
で、なんか、まあ、その、そういうことが起きるっていうのはほら予想できるっていうかさ、そういうフェイクニュースが登場するっていうのはさ、うん、こういう世の中だしね。
うん、
で、
うんうんうん、
でもなんか本当に当局がオレゴンの、まあオレゴンだけじゃないんだけどね、うん、山火事はあの、
うんうんうん、
フェイクニュースがその貴重なリソースを無駄にしてるからやめてくださいって発表してんの。
おお。
その例えば電話の対応とかさ、だってさ、やっぱりそういう虚偽のことに
電話してきちゃうんだ、
してきちゃったりする人もいるだろうし、なんかいろんなリアルなダメージがね、引き起こされちゃってるっていう中で、本当になんか
そうだね、それがなんかまあライフラインにつながったりすることだってあるしね、そういう連絡が。
そうなので、なんか日本語で言ってる人がいるっていうのはとかって思いかけるんだけど、実はそう、やっぱりそれって今って本当みんな翻訳機能とかも使ってるだろうし、
うんうんうん、
実際オレゴンとかカリフォルニアに住んでる人だって日本人だっていっぱいいるしね、
うん、
とか考えたら本当に腹立たしいよ。
うーん、いや本当になんか、まあ、フェイクニュースもそうだし、ニュースを見たり情報を見たりしてるとなんか落ち込むよね。
落ち込みます。なんかほら、ね、
なんか励まされたりすることの方が少ないな。
そう、それをなんかさ、やっぱりその励まされることも多くないとどんどん辛くなる一方だから、うん、なんかそこは私は、うん、ほら職業柄結構ニュースをに向き合う仕事だから、
うん、
すごい気をつけてるっていうか、うんうんうん、なんかいい話とかも探すとか、
うん、
あとやっぱりちゃんと勉強になるような情報の摂取の仕方をするとか、なんかまあいろいろ対策は取ってるんだけど、なんか、
うんうんうんうん、
あのこの何日かの間に見たデータで、あの、うん、あ、ノーユースノージャパンっていうね、インスタグラムのアカウントが、
うん、うんうん、
あるじゃない、あの、
うん、私もフォローしてる
ね、いいアカウント、
うん、
あのそこに、うん、ジェネレーション Z世代が、
うんうんうんうん、
日本でね、4人に1人が誤情報拡散っていう、
うん、ああ見た見た、
のがあって、まあ大人もやってると思うけどね、全然。なんかこうすごい気軽に誤情報を流しちゃうっていう、そのそうらしいよって。
そうだな、
やっちゃってる人は多分多いね、まあ、
シェアしやすい世の中だからね。
そう、本当に。そのなんかほら、この間も
確かに
小泉今日子さんが、
うん、
出馬するっていうやつとかもさ、
はい、
あの、うんうんうんうん、一人歩きしちゃったり、
うんうんうん、
でそれ本当に気をつけないといけないなって思うんだけどさ、全部ちゃんと開いて確認するとかね、
うん、そうだね、そうだね、でも、うん、そうだよね、みんな確認する前に、
うん、
そのトピックのそのキャッチーさでね、
うん、
やっぱりこう人に教えたい、シェアしたい、俺はシェアしていこうって、まあ、なっちゃうよね。
そうなの、だから、まあ、確認する癖をねつけないといけないなって。あの前はさ、私結構なんていうの、そういうのは自分みたいな職業の人がやればいいんだと思ってたっていうか、
うんうんうんうん、うん、ファクトチェックをね、
うん、でもなんかここまでやっぱり簡単に拡散されるようになっちゃうとね、いろんなことが、みんなにもファクトチェックを呼びかけなきゃいけなくなるんだなっていう。
確かに。
で結構ほら2人でインスタグラムとかやってると、あの、
うん、
情報どこで得ますか、得ていますかっていう質問すごい受けるじゃない。
うん、うん、受けるね。
うん、エリは
みんなやっぱり迷ってるのかな。
うん、あの
私は基本的にはそうだな、まあニュースももちろん見るけど、そうだな、何からなんだろう。
でもエリは結構やっぱり、うん、ごめん、かぶせちゃった、
う
ん
う
ん、
どうぞ。
エリは結構やっぱり広く見てるよね。エリが送ってくれる情報ってソースが本当にいろいろで、テレビのものもあるけど、
あ、そっか、あんまり意識したことなかった。うんうん、
テレビも結構ちゃんとした数少ないドキュメンタリーとか、
うんうんうん、
本当に硬派のニュース、
うんうんうん
とかね、よく送ってくれるけど。
そうだね、なんか私自身がまああんまりそのそれこそその自分のインナーピースを保つために、
うん、
そのどこまで情報を入れるのかっていうところも結構せめぎ合いなんだけど、
うん、
インスタグラムのアカウント、ニュース系のアカウントは新しく上がったものは結構まめにチェックしてるけど、でも結構アメリカのニュースが多いかな、インスタグラムでフォローしてるの。日本のニュースって確かあんま見てないな。
へ
え、うん、アメリカのニュースサイトばっかりインスタグラムはなんかフォローしてて、日本は例えば荻上チキさんの毎日やっている、セッション22っていう、ラジオ2時間ぐらいのラジオ番組があって、それはね毎日聞いてる。でラジオは、夜10時からで、ちょっと10時からオンタイムで聞くってことが、まあ、結構できないから、
うん、
次の日の朝起きて、だからすぐピッてこうイヤホンつけて家事しながら聞き始める。前日のニュースを聞く
なるほどなるほど。
という感じかな。でそれをまあ毎日聞いていると日本のまあ時事ネタというかその政治の動きとか、まあ、コロナの情報だとか、まあ、必要なトピックスはそこで入ってくるから日本のそのニュース的なものはそれ以外ではあんまり自ら摂取しに行ってないかもしれない。もしかして、
でも話題の Qアノンの最近ね私とエリの間でよく話題になってる Qアノンの陰謀論、あれの怖いよ、あれの、あのニュースのさクリップをテレビ東京の送ってくれたじゃない、
うんうん、
ああいうのは
YouTube に上がってるやつね、
うん、どこで発見したの？
あれは例えばなんだけど、あれはどこだったかな、ツイッターかな、なんかでパッと目にして、あ、これ調べなきゃと思って
ふんふん
調べて、YouTube で見たんだけど、そうね、だから例えばラジオの中で気になったトピックがあったら自分で調べるようにしてる。まあ、ニュースではこういうことがあってこうだったっていうので終わったとしても、
うん、
まあ、気になるトピックがあれば、まあ、そこを調べたりとか自分でネット上で調べてみたりとか、ツイッターで何を言われてるかっていうのを見に行くっていう感じのことはしてるかな。
なるほど。今聞いてて思ったけど、やっぱりあれだよね、そのニュースとかってさ、私もその、
うん、
日本のニュースが結構それなりにハードルが高くて、
うんうんうん、
こうツイッターで流れてくるやつとかでもクリックした先に、うん、こう、うん、すごい公式発表みたいなことしか書いてなかったりとか、
全然重要なことがさ
書いてないよね、
書いてなかったりとかするんだよね。いや例えばさ今のモーリシャスの重油流出の件って私結構気になってて、
うん、
こう定期的に追うようにはしているんだけど、ラジオでその流出した船をチャーターした商船三井の社長が会見をしたっていうニュースで、で、10億円かな、支援に、当てるっていう、まあ、発表がされたんだけど、その、いわゆる重油回収などのその支援の他に、クルーズ自分の自社の船の日本からモーリシャスへのクルーズ船を運航させるかなんかの支援、
うん、
みたいなのがあって、でクルーズ船ってさほら今すごい問題になっててさ、クルーズ船ってもう飛行機とかと比にならないぐらいものすごく環境負荷が高いっていう、
はい、
ふうに言われてて、
はい、
いやそれそのちょっと違う側面からそれダメージあるんじゃないのって思って
だね。
でなんかそうで、でもそのニュースはそこで終わりなわけよ。
うん、
でもいやいやいやと思って、でもうちょっとよく知りたいからと思ってさ、うん、その記事を探しに行くんだけど、まあ、例えば10億円とかいう金額とかが書かれているその会見がありました、こういう内容でしたっていう簡単なそのニュースはあるんだけど、そのクルーズ船のことが書いてないニュースって結構多くて。
そうなんですよ。
でやっとそのクルーズ船って書かれた、ほんま、ほんと一言だけど書かれたニュースを1個だけ発見したんだけど、なんか
終わっちゃうんだよね。
ね、だからよく、そうそう、だからよくよく探さないと、探さないとっていうか、うん、まあ必要なものがあった場合は探さないとダメだし、まあ、1個のそのトピックに対して1つのニュースのサイトを見るだけだと情報がすごく不十分で偏ってるんだなっていうのはいつも思う。
本当にそういうことよくあるよね。その、
うん、ある
こう多分まあ書いてる人が疑問に思ってないっていう多分問題もあると思うんだけれども、そこ重要じゃんっていうところが、うんうんうん、そのままになってされてたりとかするっていうことがよくあって、でその時に自分で探しに行かないといけないなっていうのが本当に私も常に日本のニュースに感じてることなんだけど、これ結構一手間かかる。まあでもその一手間が多分大切、
ね、本当に知りたいと思ってないとね。
うん、そう、その一手間が大切なんだと思うんだよね。でなんかほらちょっとこの間も話題になったけど、エリはそういう時にさ疑問に思って答えが出ないと、うん、お客様相談室みたいなところにメールしたりするじゃない、
うん、すぐする
すぐするじゃない、
すぐする、すぐする。
そう、でもそれすごい大切なことだと思うんだよね。だいたい帰ってくるもんね、うん
うんうん、あ、結構ね、帰ってくる率の方が高いかな。
うん、そうなんだよね。
ちょうど書いてた返事が来て、それにさらに返事してた時だった。
なんかさ、それで思い出したんだけど、インターネットが登場する、うん、登場するっていうか、まあ普及する前だよね。私がなんか記者の、うん、1年生とかだった頃って、
うん、
インターネットってピーヒャララの世界だったから情報をさ電話で集めてたんだよね。
へ、ね、うん、かわい
い。もういろんなところに電話して聞くんだよ、とにかく。
ああなるほどね。
うん、でそれをさ、まあ記者ですって言うと大体教えてくれるんだけど、それがなんか、うん、今思うと結構楽しかったなっていう。
あ、楽しかったんだ。
いや、それなりに結構緊張したりとかするんだけど、
うんうんうん、
なんかそういうこう、例えばなんだろうな、警察とか省庁とかの広報の人って、うん、まあテンパってる時とかは、うん、戦場みたいなさ、ニュースルームって戦場みたいになってるから、うん、ぶっきらぼうにはいはいはいとかって言われたりとかもするんだけど、うん、なんか基本は結構その自分のやってることについて話したい人が多いから、聞かれるとすごい、うん、あの心よく教えてくれるんだよね、いろんなことを。で、あの人に電話したらいいよとか、
うんうんうん、教えてくれるんだ。
そう、それで新しい電話番号もらったりとかして、でまたそれでかけて聞いたりとか、そのプロセスが結構楽しかったって、ね、うん、今思う。
あ、でも私もこの前さ、うちの会社で、まあ、今古着を洗う洗剤は果たしてどれが一番環境負荷が低いのかっていうのをいろいろ試してるんだけどさ、
うん、
その中で、もともと使ってたいわゆるその一応その環境に優しいと歌っている商品のそのまあ書いてある内容からだとちょっとわからない部分が結構あって、それこそそのカスタマーセンターのセンターっていうかお客様窓口の電話番号っていうのがあったから、そこに電話をかけてみたの、
うん、
でそしたらそこ電話に出たさおじさまがさ、なんかなんだか とっても明るい方で、
うん、
なんかどっちかっていうとなんかテレビショッピングのお兄さんみたいな感じですごい饒舌な明るい方で、それこそ今ネーネが言ってたみたいに自分の知ってることは 全部教えてあげたいみたいなタイプとかで、
うん、
すごい聞いたら何でもハキハキ答えてくれて、
うん、
結果としては、私パーム油を使いたくないので、
はい、
パーム油でも洗剤と使われてることが多いから植物油脂の内容を教えてくださいって、この植物油脂って書かれているものの内訳を知りたいんですっていうお電話だったんだけど、結果的にはパーム油が使われていたんだけど、
うん、
なんかすごいその電話が終わった後、なんかまた分かんないことあったらいつでも電話してくださいねみたいな感じで言ってくださって、なんか知れてよかったなっていうのもあったし、なんかすごい
ほっこりするでしょ、
その会話、
うん、
そうそうそう、なんかネットで調べてふむふむとか言って自分でうなずいてるって知るよりも、なんかこの情報の得方ってすごい良かったなってその時すごい思った。そういえば
ね、なんか温度があるよね、
温度がある、
うん、あったかいよね。
だからねラジオが好きなのかもしれない、
うん、
ニュースを見るときにな
んかこう、そうね、
ニュースサイトとか行ってスクロールするよりも、最低限 の、 その今起こってることっていうのを、人の声を介して、あと特に、チキさんの例えば私はチキさんのラジオを聞いているから、チキさんの考えを通してちょっと見てみるとか、
うん、
そういう温度感を持って情報を得るっていうのは自分は結構好きかもしれない。だからねえねえの、ツイッターやノートから得ることもすごくよくあるし、何か記事から知るっていうことも大事だけど、信頼してる人や意見を聞きたいなって思っている人の発言やの、シェアしていることから自分が何を知りたいかとか、これもっと掘り下げてみようみたいなのを見つけるっていうのは大事にしてるかも。
そうだね、なんかやっぱり思うのは、分からないことを分からないままに、
うん、
してはいけないって最近私の周りの人が言って、うんうんうん、はってなったんだけどさ、でもそれもなんかこう結構癖のつけ方っていうか、分からないこと自体を分かってないこともあるわけじゃん。
ああまあそうだね。前さ、こんにちは未来で若さんが言ってた若さんが好きな言葉だっけ、知らない、自分が知らないと思っていることは知らないって思っている事実にちょっと外側にあるだけで、
うん、
本当に知らないことはもっともっと外側の接してない部分に存在する。
そうなんですよね
っていう、なんかそれを知ってからやっぱり進んで情報を取りに行くって大事だし、でも闇雲にねその情報を得ることが果たしていいかどうかっていうのは、そこは私は疑問だから、
うん、
自分が何を知りたいかっていうことを見極めるってことも結構大事かなと思うな。
そうね、ほら生きてたよさ、仕事とかしてたら、
うん、
なんだかなんかこう、うん、自分に近いイシューってあるじゃない。
うんうん、そうだよね、
うん、生きてる現実によってさ、
うん、
だから自分に大切なことをやっぱり中心に、でも、
うん、
ちゃんと自分の生きてる世界のことは把握してるし理解できてるっていうことが理想的なんだよね、うん、結局やっぱりさ、うん、その自分の知ってることなんてほんとちょっとだし、
うん、
知らないっていう、知らない世界が膨大にある っていう自覚もしてないといけないし、
うん
う
ん、
で全部を取りに行くことは絶対に無理だから、
うん、
でもこう自分の周りの自分に自分が立っている世界のことを突き詰めていくと、実はそれって今みたいな、うん、その環境危機とか、まあ、気候危機とも言うけど、
うん、
そういう状況にあって、うん、自分の周りのことを追求していくと、もっとその先には絶対大きな世界が広がってるんだよね。
うん、あとなんかこう自分が気にしているその一種トピック一個調べると、なんかお隣に別のトピックがあって、
うん、芋づる、
なんかそのそうそう、そのトピックをちょっとこう掘り下げていくと、またそのすぐ隣に隣接して次のトピックがあって、最終その一周ぐるって回って自分が知りたかったところに戻ってくるみたいな現象って結構あるから、
うんうん、
なんかそうやって、ね、うん、芋づるで情報を追っていって、最終それをぐるっと一周理解できたみたいなことはすごくいいな、いい学び方だなって思う。
そうね、なんかやっぱり、
うん、
情報を取るってさ、なんかこう、
うん、
生きていく上で実はとっても大切なことだっていうか、その割にはあんまりちゃんとこう、
うん、
教えられなかったことの、
うん、
一つかなって思って、割と結構そこの重要さを理解してない人がいると思うんだよね。でなんかほら、私ニュースとかあんまり詳しくないんでとか、でも結構これって多分これからもっとライフラインになっていくと思うし、で、あと知ってる方が、例えば本当に世界で何が起きてるかって知ってた方が絶対にいいし、そういうことって、で好奇心とか知りたい気持ちとかって、あのスキルとしてもさ、その働く人間のこう大切なリソースになりうるっていうか、
うん、そうだね、
うん、その知りたい気持ちを持ってるっていうことは職業人としてすごく価値のあることだと、いつもあの人を見ていて、
そうだね、それはもうどんな職業についていても、その欲求っていうのは必ず実を結ぶというかね、関係性が、仕事との関連性が出てくるものだから、
ね、
知的好奇心、
うん、
っていうのはすごく非常に大事だし、ちょっとこういう直接的な言い方はあれかもしれないけど、その知的好奇心とその人の、うん、スキルみたいなものって結構こう、なんだろう、並行してるところがあるかもしれないね。
うん、あると思う、あのみんなを見ていて、なんか、うん、こうよくさ、仕事を行った先とかで取材に行って、なんか、
うん、
急に話を振られた時とかにさ、知らない人、初対面の人から何か急に聞かれた時とかに、うん、こうやっぱり、うん、いろんなことを知ってる方が玉返しやすいっていうかさ、うん、
まあ、会話っていう意味でもね、ま、
そうで、知らないなら知らないで、うん、知らない知らない教えてって言えばいいんだけど、
うん、そうだね、
うん、
うん、
でもこうそこのキャッチボールが快適にっていうかね、こうあんまり不安な気持ちにならずにできるかどうかって、結構やっぱり自分の知識とかだったりするのかなって思います、
うん、そうだね。なんかインタビューされる時にさ、事前にすごい調べてきてくれる編集やライターの人と、本当にこう手ぶらで 取る人って結構はっきり分かれるんだけど、
手ぶらね、
これはまあ経験としてある程度その下調べをしてきてくれる人の方が面白い内容には必ずなるね。
あの基本的な情報のやり取りに時間を費やさないからね。
うん、そうそうそうそう、大体あそうなんですねってあの手ぶらで来る人はなるほど、そうなんですねって向こうが言って終了っていうあのインタビューになってしまって、でもそれって私が思ってることをただ言っているだけっていう、それはただ私のインスタグラム見ればいいっていう話になってしまうし、
うん、
で向こうがなんかこう私がやっていることだったりとか、まあ、それに関連していることをこう調べてきてくれると、そこで新たなその会話が生まれるから、その、 あのインタビュー自体もすごくなんか私が読んでも面白く感じる、
うん、掘り下げられるからね、うん、
そうだ、そのなんだろう、知りたい欲求、それが例えば仕事において調べなきゃいけないことだったとしても、なんかやっぱり自分から知りに行くっていうことってすごい大事だよなって。
そうね。
なんか結構ね、最近もそれを感じることがあったからね、って思い出していってしまった。
わかる。なんか発見したら、こう聞いて聞いてってみんなと共有したくなるし、なんかそこでまた喜びが増えるから。なんか楽しいなって思えたらいいよね。
そうだね、
楽しいがテーマだから。
やっぱ基本的には楽しいからな。
楽しい、ふむふむ、ふむふむってやってると、まあもちろんその過程で腹が立つこととかが出ていってムカーってなったりするんだけどまあでも基本的には大体には楽しい、楽しいし、なんかどんどん時間も経つし、やってると。
ねえねえがそのこれを聞いてくれている人たちがこう情報を手に入れるときに迷ってしまったりとかするときに、何かねえねえからアドバイスするとしたらどんなことがある？
なんだろうね、抽象的な話だけどさ、こう検索、ほら私たちって持ってるツールは、まあ、基本みんな同じなわけじゃない、まあ、Google 使ってるか Safari 使ってるかとかあるかもしれないけど、
うん、
その同じツールを与えられて、でも個々に入ってる情報って違うっていうことは、聞いてる質問が違うってことじゃん、
うん
その投げかけてる問いが違うっていうことじゃんね、
うん、
でその問いが大切なんだと思うんですよ、検索の仕方っていうか、
どう問うか、
そうどう問うか、どのワードを使って検索するかとか、
なるほど、
うん、でそこの聞き方を意識するっていう、なんかほらそういうさ質問で期待されるのってさ、ここの新聞だったら信用できますよとか、ね、何読んだら安心ですよとか、そういうことかもしれないんだけど、
うん、
もうそういうことって刻一刻と変わってるし、信用できるって思ってた媒体でもヘマをやったりするから、なんか逆に私はそ う,、ね、そうここを見たら安心みたいのはないと思ってて、でもその自分の問いの投げ方が大切なんだと思う、
うん、なるほどね、まあ確かに一つのサイトからじゃ何もわからないし、さっきね冒頭に言ってたみたいに、かといってねえねえのようにそれを職業としている人みたいに、もう 片っ端からいろんなところからソースを取ってくれてるってなかなか難しいからね。自分でどうやって取っていくかっていうそのスキルを育てていくっていうのが結構大事なことだよね。
大事なことだよね。
だよね。
はい。というわけで割と時間になってしまいました、はい、ニュースの話から、
ね、
好奇心の話まで、
うん、
はい、
はい、
じゃあまた次回ということで、
はい、次回お会いしましょう。
お会いしましょう。
またね。
またね。
もしもし、
もしもし、
もしもし世界。